皆さんおはようございます。ちょっと聞き苦しいかもしれませんが、我慢して聞いてください。通告に従いまして、大項目4点質問させていただきます。大項目1点目は市政運営について伺います。中項目1点目として市長の基本姿勢についてです。中西市長が留萌市の舵取りをされまして、早1年9ヶ月になります。特に今年は留萌市総合戦略の総仕上げの最終年でもあり、地方創生の次に向けた重要な年でもありました。少子高齢化や人口減少に歯止めがかからない中、市政執行方針として今ある資源を磨き上げ、地域の魅力を高める方向性を示されましたが、この間執行方針の実現に向けてどのような手法でスピード感を持ち、留萌市の強みや魅力を高める施策を推進してこられたのか、市長の基本姿勢についてお聞きします。中項目2点目は市政執行方針の基本理念についてです。中西市長は就任以来、市民の期待と信頼に応えて市政の発展に取り組んでこられたと今年度の市政執行方針で述べられました。ふるさと留萌の再生に向け全力で取り組む決意として、昨年と同様の基本理念3本柱を掲げております。そこでお聞きしますが、基本理念として掲げられている3本柱に関する取り組みの推進状況についてお聞きします。中項目3点目は自治基本条例と第6次総合計画についてです。留萌市自治基本条例は市民が主役のまちづくりを推進するための条例であり、市民、議会、留萌市がそれぞれの立場で自治の担い手としての役割と責務が定められています。また市政の主権者は市民であり、市政の方向性を決定し運営に携わる使命が明記されています。中西市長はどのように市民の権利を生かし留萌市自治基本条例を推進しているのか、その状況と活用評価についてお聞きします。またみんなで作る人希望、次の時代へ続く留萌を基本テーマとした留萌市第6次総合計画の施策区分ごとの評価結果がこの度示されました。市民アンケートでの結果を参考に示してますが、今後は市民の意向や社会ニーズなどを把握しての項目も視野に入れて市民参加型の施策の評価をすべきと考えますが、市長の見解を求めます。また第6次総合計画の数値目標で未達成の施策がありますが、今後の取り組みは市民目線の検証を踏まえ施策の改善に取り組むべきではないかと思いますが、市長の見解をお聞きします。中項目4点目は財政運営についてです。留萌は令和元年度の一般会計決算見込みをベースに令和2年度の収支不足の見込みを4500万と示されました。現在の中期財政計画は令和2年で終了しますが、中期財政計画の財政規律の検証、見直しについての基本的なお考えをお聞かせ願います。なお、今年度の予算につきましては、収支不足のため、財政調整基金9月補正予算後で4億4136万円を取り崩す予算を計上しており、3年連続で基金の取り崩しを実施する見込みであります。また、今年度は中期財政計画の収支見通しで4億7400万円の収支不足額を見込んでますが、財政運営は予定通り実施されているのかお聞かせ願います。また今後は まちづくりに関する多くの行政施策は限られた財政運営での対応となり、非常に厳しいものとなります。なお、中期財政計画の収支見通しは令和2年度までで示してますが、今後の財政運営の見通しについてもお聞かせ願いたいと思います。中項目5点目は一般会計と私立病院の課題についてです。留萌市の中期財政計画の財政見通しは令和元年度から2年度までの2年間で5億1900万円の収支不足が見込まれております。その要因の一つは留萌市立病院の経営悪化に伴う繰り出し金が考えられます。私立病院の経営方針として現在も医師の確保をはじめ、病床対策、緊急医療、患者流出、未収金対策などの改善策を取られ努力されていますが、この課題についてこれまでにどのように取り組まれ改善策を取られてきたのかお聞かせ願います。なお、昨年度の私立病院の決算で約3億5231万円の資金不足が発生し、資金不足比率は 8.3% です。この数値をどのように受け止めているのかお聞きします。なお、新病院改革プランの期限は来年度でありますが、ガイドラインで示されている4つの視点は数値目標で推進しているのかお聞かせ願います。大項目2点目は道路整備事業についてです。中項目1点目は見晴らし通り整備事業についてです。留萌市は平成26年に新たな都市計画道路を定め、現在道が整備している見晴らし通りの道路整備事業を北海道が国から都市計画街路事業として平成28年に事業認許可を受けております。出向期間を平成28年度から令和4年度までの7年間として交渉しておりますが、建物保証や用地取得などは計画通り進んでいるのか、進捗状況についてお聞かせください。中項目2点目は見晴らし通り整備事業の今後のスケジュールについてです。道道見晴らし通りが完成することにより、災害時の避難道路確保や通勤通学の利便性向上や私立病院への通院にも時間の短縮ができることから、特に近隣住民は早期の完成を待ち望んでいます。予定では昨年度で野本千鳥町地区の建物保証を行い、日東団地から野本千鳥町地区の交通普通区間の本工事に着手して仮道路整備を予定しております。今年度完成予定の高規格道路、深川留萌自動車道へのアクセスも網も充実することになっていますが、見晴らし通りの整備事業の今後のスケジュールについてお聞きします。大項目3点目は留萌市の環境政策について伺います。中項目1点目は環境政策の推進体制と振興管理検証についてです。留萌市の環境対策は環境基本条例に基づき、第2期の環境基本計画は平成29年3月より施行しています。市長も執行方針の中で主な施策として環境都市基盤の取り組みを挙げており、留萌市の環境基本計画においても環境に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくための推進体制と振興管理が規定されていますが、留萌市における環境政策全般についてはどのような推進体制となっているのかお聞きします。また環境政策の振興管理は計画的に行われているのかもお尋ねします。 中項目2点目は留萌市の環境情報と温暖化対策についてです。市民の環境に対するアンケート調査で一番の関心事が地球温暖化防止対策でありました。昨今の世界的な自然災害はまさに地球温暖化による異常気象の影響であると言われており、また同じくプラスチックごみによる海洋汚染などの悪化が報じられています。留萌市の環境基本条例や基本計画では、環境への負荷の少ない環境重視型の社会、重視型社会の構築が謳われており、毎年全体的な環境に関する調査や実績を市民に示すことになっていますが、市民への環境情報についてはどのようにしているのかお聞きします。また今年度もクールチョイス事業が実施され、多くの市民が省エネなど地球温暖化対策の必要性や重要性を認識しておりますが、今後留萌市としてどのような取り組みを進めていこうと考えているのかお聞きします。中項目3点目はゴミ減量とゴミ処理の将来展望についてです。留萌市は生ゴミの堆肥化や固形燃料製造を廃止し、平成25年度より家庭ゴミの17種類から23分別の 分類の分別収集をし、市民の協力でゴミの減量化やリサイクルに取り組んできました。しかし今後高齢化が加速し、23種類の分別やゴミ出しが困難な高齢者も増えてくると思われますが、その対応策についてどのように考えているのかお聞きします。また市長の執行方針ではゴミの分別制度の向上を図り、循環型社会の構築に向けたゴミの減量化を取り組むとされていますが、ゴミの分別制度の向上やゴミの減量化や今後のゴミ処理についてどのように考え、また検討されているのかお聞きします。大項目4点目として子ども教育施策について伺います。中項目1点目は地域社会の人材育成と子どもの権利条例についてです。子どもたちの地域社会における活動を充実させるためには、優れた指導者の確保と人材育成が求められます。留萌市の第6次総計にも、中西市長は、学校、家庭、地域が連携した教育、子育ての充実に取り組む施策を挙げています。また、日本が子どもの権利条約を批准したのが平成6年であり、今年度で25年目となりました。国が条約を結んだことは、子どもの権利を保障する場として、実際に生活している地域社会であります。この子どもの権利条約は、まさに子ども、家庭、学校の憲法ですから、真剣に考えていただきたいと思います。中西市長の公約には、心豊かな町を目指して、子どもたちに夢を、暮らしに安心をが掲げられております。愛する留萌の子どもたちを幸福にするためには、子どもの権利条例制定が必要です。どのようにお考えなのかお聞きします。また、これまで制度化を懸念していた他市町村でも、児童の虐待やネグレクトが増加している影響もあり、条例が整備されているようです。同じく子どもたちの権利について、学校現場ではどのような取り組みをされているのか、教育長にお聞きします。中項目2点目は、留萌市の環境ビジョンと主権者教育についてです。春の執行方針で、教育長は、平成29年度からの10年間を展望した教育の目指すべき姿を描いた留萌市教育ビジョンの方針を述べられました。その ビジョンの基本的な考え方として留萌市自治基本条例の理念が生かされているように生かされるように市民一人一人が主役のまちづくりを推進して次の世代に引き継いでいく決意を述べられました。ご承知のように留萌市自治基本条例には特に子どもを限定した参加や権利は明記されていません。留萌市環境ビ、留萌市教育ビジョンに子どもの権利の視点はどのように反映されているのかお聞きします。また文科省では選挙権年齢が18歳となったことから主権者教育を進めています。すでに高校では学習指導要項に基づき学習されていますが留萌市の小中学校における主権者教育の現状をお聞きします。中項目3点目は障害学習の充実についてです。障害学習の充実についてのアンケート調査によると生涯にわたって学ぶ環境が整っていないという数値が389人中219人でした。その理由の1位は参加したい講座がないということです。障害学習リーダーバンクの登録や多くの市民が参加意欲を注ぐ魅力ある障害学習の充実に向けた取り組みが必要と思います。近年の障害学習リーダーバンクの登録の状況と魅力ある障害学習を提供するためにどのような取り組みをされているのかお聞かせ願います。最後の項目4点目は青少年施策と指導者の育成についてです。留萌市の社会教育関係団体には地域の子ども会や少年少女の育成団体をはじめ文化団体、スポーツ団体も含まれています。現在青少年に関わる事業として青少年健全、青少年の総括、有料青少年表彰、非行防止などを子育て支援課の事業として取り組んでおります。地域社会の青少年が自立して社会活動に参加する場合の連携が取られていないような気がします。特にいつも感じていることは留萌市の有料青少年表彰者が毎年同じ団体で少数であります。また教育委員会では毎年社会教育関係団体の把握をしていますが社会教育関連の青少年の育成や協議の場がなく共通認識が不足しているのではと思われます。青少年施策の現状の取り組みと青少年の育成に欠かすことのできない指導者の養成、そして青少年関係団体の連携についてもお聞きしたいと思います。以上、長くなりましたが1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
陳田議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目市政運営の中で中項目1点目市長の基本姿勢についてとして執行方針の実現に向け市の強みや魅力を高める施策の推進方策に関する基本姿勢についてのご質問でございますが、施策の推進にあたっては、私だけの考えではなく、市民や職員の意見、国、道からの情報収集や助言のほか、市議会議員の皆様や経済界の皆様との協力関係により、常に対話の機会を心がけ、市民との信頼関係を構築し、時にはスピード感を持った対応や施策の優先度を図りながら、 留萌市のまちづくりを進めているところでございます。またふるさと留萌を愛する方々との対話や交流の中から改めて留萌の強みや魅力を再認識し、新たな施策の立案や行動につながっているところでございます。次に中項目2点目、市政執行方針の基本理念として、基本理念として掲げた三本柱に関する取り組みの推進状況についてのご質問でございますが、令和元年度の市政執行方針といたしまして、市民の生活力向上、稼げる留萌の基盤づくり、市民の安心の実現の3本の柱を基本理念として掲げ、市政運営に取り組んでいるところでございます。基本理念に係る施策の推進状況といたしましては、市民の生活力向上として、これまでの新規就農者への支援に加え、新たに新規漁業者への支援制度の構築や、地元高校生が商品開発等を通じ、地域ビジネスを学ぶ機会への支援などに取り組んでいるところでございます。また、稼げる留萌への基盤づくりとして、現在進めている留新ふれあいパークの道の駅登録に向けた計画づくりや、留萌の地域資源を生かし、交流人口の拡大につなげる留萌シーサイドキャンプの開催、市民が主体となって進める音楽合宿誘致への支援などに取り組んでいるところでございます。また、市民の安心の実現として、子育て支援の充実と、待機児童解消に向けた小規模保育、スマイルや寺子屋留萌子の開設、地域の自主防災活動への新たな支援制度の創設、地域医療の確保に向けた市立病院の医療体制の整備など、優先度や緊急度を考慮しながら、財政運営の範囲の中で、基本理念の実現に向け、施策の推進に取り組んできたところでございます。次に、中項目3点目、自治基本条例と第6次総合計画として、留萌市自治基本条例の推進状況と活用、評価についてのご質問でございますが、自治基本条例については、自治の基本理念と基本原則を定めたもので、この条例の位置づけとしては、第2条において、自治の基本事項について、市民が定める留萌市の最高規範と規定されているところでございます。推進・活用状況につきましては、自治基本条例の理念や基本原則に基づき、広報誌やホームページによる自治基本条例の趣旨などについての周知をはじめ、情報発信や対話を通じ、市政への市民理解を深めるとともに、総合計画の策定、総合戦略の策定及び検証といった市政の基本方針に係る会議への積極的な市民参画を実現しているところでございます。私といたしましては、今後におきましても、留萌市における自治の基本理念と基本原則を定める条例として、自治基本条例の活用を図りながら、市民の権利を尊重し、市民が主役のまちづくりを推進してまいりたいと考えております。次に、総合計画の進行管理における市民参加型の施策評価の実施についてのご質問でございますが、第6次総合計画の基本構想では、PDCA サイクルを基本とした進行管理を規定しており、実施計画で定めた数値目標の達成度、 事業の妥当性や適切性など、基本構想の達成に向け進んでいるか、市民目線での評価も取り入れ、実施することとしております。第6次総合計画の進行管理につきましては、第5次総合計画の手法を継承し、市民目線の評価手法として、市民まちづくりアンケートによる市民意識度の経年変化を調査し、調査数値を施策評価での検証に取り入れているところでございます。また、アンケートの中で、第6次総合計画における基本施策において、今後のまちづくりの施策について力を入れるべき項目の調査により、市民の意向や社会ニーズを把握し、市民実感度との相関によって事業の必要性を評価していることに加え、本年度におきましては公共交通に関するアンケートを同封するなど、情勢により必要な対応を講じてきたところでございます。今後につきましては、前期基本計画の期間中に、振興管理における諸課題を整理した上で、後期基本計画を迎える令和4年度に向け、より詳細に市民ニーズを図るアンケート調査や、市民参加による施策評価の手法について研究してまいりたいと考えております。次に、総合計画の数値目標未達成施策について、市民目線での検証を踏まえた改善への取り組みについてのご質問でございますが、第6次総合計画では、基本構想に掲げる基本テーマの実現に向け、施策の方向性を定めた上で、目指す姿の達成度を客観的に判断するため、71の施策区分において、120項目の数値目標を設定しております。令和元年度第3回定例会において、決算補足資料として提出いたしました、平成30年度実施施策に関する施策評価結果におきましては、目標値を達成した飛翔は120指標中62指標 51.7% となっており、前年度調査から横ばいの状況にございます。目標値につきましては、令和3年度の前期計画終了年の達成を目指したものであることから、今後の推移を注視しつつ、より効率的な施策の構築を図る一方、目標値との乖離が著しく市民への影響が大きい施策につきましては、所管下において市民意見を取り入れた検討を行うなど、事業改善に取り組んだ上で、事前評価による事業の選択を実施することとしておりますので、ご理解いただきたいと思います。次に、中項目4点目、財政運営についてとして、中期財政計画における財政規律の検証、見直しについての基本的な考え方についてのご質問でございますが、中期財政計画の財政規律は、国の法定基準である連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率のほか、過去の財政運営の課題を考慮し、市が独自に基準を設けた、市債発行額と財政調整基金残高を加えた5つの項目で構成されており、健全な財政運営を実現するための目標としているものでございます。連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の6つの規律は、健全な水準で推移をしており、国の法定基準でもあることから、財政規律としては基本的な項目であると考えているところでございます。 また市が独自基準として定めた2つの規律につきましては、まず市債発行額の規律ですが、公共施設等の更新など必要な事業を平準化して実施してきたことで、高い水準にあった市債残高は順調に減少し、将来の公債費負担の適正化を確実に進めることができたものと考えております。次に財政調整基金残高の規律ですが、国の法定基準では把握できない市の保有する現金ベースでの実態を捉えるもので、平成30年度決算においてその基準を下回ったことなどから、現在経費節減や業務効率化、さらには財源確保の取り組みを加速させており、過去に経験した財政危機のように多大な市民負担をお願いすることがないよう、財政悪化の危険信号として警笛を鳴らす効果があるものと認識しております。市といたしましては、来年度本格的に作業を進める令和3年度からの次期財政計画を策定する中で、これら5つの財政規律を基本としつつ、これまでの検証結果を踏まえ、基準の在り方を含め検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に今年度の中期財政計画の財政見通しで、4億7400万円の収支不足額を見込んでいるが、財政運営は予定通り実施されているのかとのご質問でございますが、令和元年10月に策定しました中期財政計画のローリング版における財政見通しでは、令和元年度決算見込みとして4億7400万円の収支不足が見込まれているところでございます。これは本議会に提出しております補正予算のほか、今後予定される補正案件を見込んだ上での収支不足でございますので、令和元年度の決算見込みにつきましては、おおむね予定通り執行が進むものと考えているところでございます。しかしながら、不確定要素といたしまして、今年の台風被害など被災地へ重点配分が行われることに伴う特別交付税の減額や、今後の積雪の状況、さらには病院事業会計の経営状況などによっては、収支不足額が拡大する可能性があるものと認識しているところでございます。次に、中期財政計画の財政見通しは、令和2年度まで示されているが、今後の財政運営の見通しについてのご質問でございますが、財政見通しにつきましては、これまでは向こう5カ年分の財政見通しを作成し、公表してきたところですが、令和元年10月に策定しました、令和2年度から令和6年度までの中期財政計画ローリング版におきましては、令和2年度までの財政見通しを作成し、令和3年度以降の財政見通しにつきましては、次期財政計画における財政規律の見直しや、令和2年度までに策定される次期病院改革プランなどの不確定要素があり、収支の歳出に大きく影響することから、次期財政計画の中で、改めてお知らせすることとしたところでございます。今後の財政運営の見通しにつきましては、歳入では人口減少に伴い、市税や地方交付税などの一般財源が減少傾向にあり、歳出では借り入れの返済にあたる公債費が大きく減少し、下げ止まる中、労務単価の上昇などの影響により、一般行政経費が増加傾向にあり、さらには病院事業会計を含めた高い系への繰り出し金の増加も見込まれることから、今後も引き続き厳しい 財政運営が続くことが想定されております。市といたしましては、現在、令和2年度予算編成の中で進めているすべての事務事業の見直しや、より一層の経費の節減、業務の効率化に取り組むとともに、市の財政への影響が大きい病院事業会計を含めた高い系の経営改善に努めながら、将来のまちづくりに向けた施策を進めるための財源をしっかり確保し、健全で維持可能な財政運営を行ってまいりたいと考えております。中項目5点目、一般会計と私立病院の課題についての経営改善策にどのように取り組まれてきたのかのご質問でございますが、常勤医師数の減少に伴う収益減収、経費の増大や全国一律であります診療報酬の改定など、病院独自では対処できない課題もある中、改革プランを策定し、経営改善に取り組んでおります。これまで平成29年度には、休床していた病床など54床を削減し、新たに50床を休床した中で、がん化学療法室やリハビリ訓練室としての有効活用や、増加傾向にある人工透析患者の安定的受け入れのため、透析ベッドの増床を図り、平成30年度には、回復期のさまざまな疾患に対応すべく、地域包括ケア病棟への再編など、行ってきているところです。さらには、各種加算の取得にも取り組んでおり、最近では、栄養サポートチーム加算の取得を目指し、これまで他の認定施設で40時間の臨床実施訓練が必要なため、なかなか受講できる環境になかったことから、病院として栄養サポート専門療法士認定教育施設の認定を取り、自院で研修できる環境を整え、11月にはスタッフ15名の研修が終了し、今後、チーム編成を行い、栄養に関するサポートの充実を図ろうとしているところであり、現在の施設の有効活用や、スタッフのスキルアップによる経営改善に取り組んでいるところであります。しかし、経営改善、地域医療を守る上では、マンパワーが必要であり、医師の確保、人材の確保が何より重要であります。看護師等就学資金制度に加え、昨年6月に新たに医師就学資金貸付制度を設け、医学生の積極的な研修の受け入れと合わせ、医師の確保に取り組み、来年度は初期研修医3名の採用が内定するなど、これまでの取り組みの効果が現れてきているものと思っているところであります。病院の経営状況は非常に厳しい状況となっておりますが、委員長とともに、これからも経営改善、医師をはじめとした人材確保に努めてまいります。次に、資金不足額3億5231万円、資金不足比率 8.3% をどのように受け止めているのかとのご質問でございますが、病院会計で見ますと、会計制度の変更などもありましたが、平成26年度から単年度の資金不足、いわゆる単年度赤字が発生し始め、平成28年度に累積での資金不足が発生しております。平成30年度は急激な患者減少から収支悪化が見込まれ、特別支援として3億円の繰り出しを追加で実施し、 約3億5000万円の資金不足で決算したところであります。留萌市全体の平成30年度決算では、一般会計や他会計の黒字をもって、病院の赤字が総殺され、連結実質赤字は発生しない状況でありますが、病院会計がさらなる悪化となれば、他会計の黒字でも総殺することができず、留萌市全体として連結実質赤字が発生することにもなります。繰り出し基準に基づく支援は必要と認識しておりますが、基準外の支援については、一般会計の体力にも限界があり、厳しい状況にあります。しかし、市民が安心して暮らしていくためにも、市立病院を守り続けていかなければならないと思っております。まずは、単年度における収支均衡を目指し、そのためにも必要な医師の確保や財政措置など、市長会や委員長とともに国や北海道、医育大学に要請を続けてまいります。次に、新病院改革プランにおけるガイドラインで示されている4つの視点が目標通り推移しているのかとのご質問でございますが、4つの視点の1つ目、留萌市立病院の果たすべき役割につきましては、地域医療構想も踏まえ、54床の削減を行うとともに、現在の患者疾患や将来の医療ニーズを考え、地域包括ケア病棟への再編に取り組み、また地域センター病院として、あるいは地域災害拠点病院として、救急や産科、小児科の維持、人工透析治療の充実、災害時の退院からの患者受け入れなど、役割を果たしております。2つ目の視点、経営の効率化につきましては、経営指標の数値目標を掲げ、取り組んでおりますが、中でも経営の根幹をなす医師の確保が難しく、これまでも医育大学や北海道などに対し、医師確保、派遣のお願いを続けておりますが、なかなか確保できない状況が続いております。3つ目の視点、再編、ネットワーク化につきましては、ICT を活用した画像情報の共有化など、3次医療圏、大学病院としっかりと連携できております。4つ目の視点につきましては、プラン通り村松病院長を筆頭に、公立病院として維持してまいります。改革プラン全体の推移としましては、医師確保が目標通り達成していないこと、それに伴い経営状況が改善しないことが非常に大きな課題ですが、病床削減や病棟再編、各種加算の取得や今いる人材の中でできる新たなサービスやチーム医療に取り組むなど、院長を筆頭に経営改善に努力しており、プランの方向性、国のガイドラインに沿って進んでいると認識しているところでございます。これからも市民のために、そして地域センター病院として、しっかりとこの地域の医療を守り続けていけるよう、取り組みを進めてまいります。次に、大項目2点目、道路整備事業の中で、中項目1点目、見晴らし通り整備事業についてとして、現在の進捗状況についてのご質問でございますが、留萌都市計画道路3、4、18号見晴らし通り都市計画道路事業として、北海道が平成28年度に事業認可を受けて、令和4年度の完成を目標にして、事業が着手されたところでございます。これまでの実績は、平成28年度より、道路の実測線測量や実施設計、用地測量、 地質調査及び環境調査を実施し、平成29年度には都市計画の変更業務、見晴らし通りの終点側となる野本町千鳥町地区において物件調査及び物件保証が開始しております。今年度におきましては平成30年度に引き続き見晴らし町地区及び交通不能区間の用地測量や見晴らし町地区及び野本町千鳥町地区の物件調査と物件保証が進められる予定となっております。また野本町千鳥町地区においては建物保証物件の契約を進めており、見晴らし町地区においても一部移転保証契約が予定されております。本工事につきましては、今年度に交通不能区間である第二工区において一部仮設工事用道路造成が予定されておりましたが、不在地主の処理などに時間を要したことから着工することはできませんでしたが、全体工程に影響する遅れとはなっていないと聞いております。なお留萌市関連事業といたしましても、道路本体工事に先行して敷設する予定の下水道雨水幹線工事及び上水道排水管敷設工事の実施設計を業務委託し、道道管理者と事前協議を進めている状況にございます。次に中項目2点目、見晴らし通り整備事業の今後のスケジュールについてのご質問でございますが、令和2年度につきましては、今年度に引き続き、野本町、千鳥町地区の用地保証及び建物保証を進めるほか、見晴らし町、沖見町地区の用地、建物保証も行っていく予定とお聞きしております。また、工事といたしましては、野本町、千鳥町地区に道路区域で一部軟弱な地盤の区間があることから、暫定盛り土を行い、露体の強化の促進するほか、見晴らし町地区から野本町、千鳥地区の交通不通区間においては、地山の切り土を先行して、その土を盛り土区間に流用し、地盤の強化を促進していく予定とお聞きしております。なお、留萌市関連事業といたしましては、道路の本体工を実施する前に、敷設する下水道、雨水幹線や上水道、排水管の埋設を道路管理者と工程調整を随時行って実施してまいります。令和3年度以降のスケジュールにつきましては、国から交付金の額も確定しておりませんので、詳細な事業概要はお示しすることができませんが、完成年次を目指して事業が完了できるように、事業者に要望を行ってまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、留萌市の環境政策の中で、中項目1点目、環境施策の推進体制と進行管理、検証についてとして、留萌市における環境政策全般に関する推進体制についてのご質問でございますが、第二期留萌市環境基本計画における推進体制につきましては、留萌市環境基本条例に規定しておりますように、市民、事業者、市がそれぞれの役割を担いながら推進することとしており、その中で市はそれぞれの主体と環境情報の共有化を図り、共通認識のもと、環境に配慮した行動の実践、啓発を進めることとなっております。また、本計画で示している各施策につきましては、市の行政分野全般に関係していることから、副市長委員長に各部の代表者により構成する留萌市環境施策推進委員会を 平成20年1月に設置しております。本委員会の所掌事務としては、環境の保全および創造に関することや、環境基本計画の推進に関すること、環境施策に関する町内各部の調整に関することなどがあり、各施策を総合的かつ計画的に推進していくためにも、定期的にフォローアップに努めていく必要があるものと考えております。次に、環境政策の振興管理についてのご質問でございますが、市の環境に関する施策といたしましては、高砂川や復興、地下水の水質分析調査や、自動車騒音測定評価などの環境調査事業、6月の環境月間における環境保全啓発事業、春と秋の留萌の街をきれいにする習慣や、クリーンアップ日本海など地域環境美化事業のほか、平成29年度からは地球温暖化対策に資する国民運動、クールチョイスに関する事業も実施しており、これらの事業につきましては、毎年度評価を行い、次年度につなげていくこととしております。また、今後、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき策定しております、第2次留萌市地球温暖化防止実行計画の改定作業に着手していく予定ですので、温室効果ガス削減に関する取り組み状況等につきましても、改めて検証してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、留萌市の環境情報と温暖化対策についてとして、環境に関する調査や実績を市民へどのように情報提供しているのかについてのご質問でございますが、留萌市環境基本条例におきましては、環境の現況及び保全などに関する施策の実施状況についての報告書を作成し、毎年公表しなければならないとされております。しかしながら、報告書につきましては、平成25年度版以降は、作成されていない状況にあったことから、今年度は市の環境施策や環境調査事業の結果、一般廃棄物の状況などを掲載した平成30年度版の留萌市の環境の作成作業を進めてきており、本年12月中には市ホームページにおいての公表のほか、市政情報コーナーや各コミュニティセンターなどの市内公共施設への設置を予定しているところでございます。次に、今後における地球温暖化対策についてのご質問でございますが、市では平成29年4月27日にクールチョイス運動を市全体で推進していくクールチョイス宣言を行い、今年で3年目となります。その間、健全で恵み豊かな環境を将来の世代へ継承していくため、関係機関、団体などと連携を図りながら、市民の自発的な地球温暖化対策への取り組みの拡大、定着を目指すことを目的に、クールチョイスの普及啓発に関する取り組みを実施してきているところでございます。しかしながら、地球温暖化に資する新たな国民運動であるクールチョイスは、開始されてからまだ4年が経過したばかりであり、まだまだ浸透しているとは言い難い状況にありますので、今後におきましても、引き続きクールチョイスの普及啓発に取り組んでいくとともに、特に地域の将来を担う子どもたちに対しましては、積極的に啓発してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、ごみの減量とごみ処理の将来展望についてとして、ごみの分別やごみ出しが 困難な高齢者への対策についてのご質問でございますが、家庭から出るごみを集積場所まで持っていくことが困難な世帯に対し、個別にごみを回収するごみ出し支援事業については、道内35市の中で札幌市や旭川市など9市が実施しているところであります。また、近隣の増毛町や小平町においても、ごみの分別を含めた支援事業を実施しており、増毛町においては、対象となる方が居住している自治会の支援員が分別やごみ出しを行い、小平町においては対象となる方が1週間に1度、生ごみ以外のごみをまとめて出し、委託された事業者がそれらを個別に回収、分別を行う内容となっております。現在、市民にごみ分別のご協力をいただきながら、小平町、増毛町とともに、広域ごみ処理を平成25年度より進めているところでございますが、市民からは現在のごみ分別の種類が多いことに対するごみがあることについても十分承知しておりますので、今後、留萌南部衛生区名におけるごみ処理方法の検討作業と並行して、留萌市としての高齢者のごみ分別問題の対策について、町内会をはじめ、各種団体とも情報交換を行いながら、検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、ごみ分別制度の向上やごみの減量化、今後のごみ処理についてのご質問でございますが、現在のごみ処理につきましては、生ごみは小平町にある生ごみ処理施設において、粗大ごみ及び資源ごみは留萌市藤山町にあるリサイクル館において、可燃系及び不燃系埋め立てごみは増毛町にある最終処分場において処理しております。現在の最終処分場の埋め立て計画期間は、令和10年度末までとなっておりますが、埋め立てられるごみの量によっては、使用できる期間が短くなったり、また逆に長く使用できることが考えられます。最終処分場の建設のためには、多額の経費が必要になることを考えますと、現在の処分場を少しでも長く使用したいところであり、そのためにはプラ製容器や紙製容器、白色トレーなどの資源物を有効に回収し、埋め立てごみを少しでも減らしていく必要があることから、ごみ分別制度の向上やごみの減量化を図るべく、広報誌や定期的な町内会回覧、お茶の間トークなどにより、ごみの適正な分別や排出について周知、啓発をしているところであります。今後のごみ処理につきましては、埋め立てごみを減少でき、かつ市民の分別負担軽減にもつながる処理方法を検討すべく、現在、留萌南部衛生組合において、焼却によるごみ処理も含めたさまざまな方法について、同規模の自治体や一部事務組合からの情報収集を始めているところであります。次に、大項目4点目、子ども教育政策についての中で、中項目1点目、地域社会の人材育成と子どもの権利条例について、地域社会で活動している人たちの専門的な知識や経験力を子どもたちにつなげるための人材育成や、留萌を愛する子どもたちを幸福にするための子どもの権利条例についてのご質問でございますが、第6次留萌市総合計画では、目指す姿を学校、家庭、地域が連携した教育と子育て環境の充実とし、地域の教育力を積極的に取り入れた学校づくりによる留萌ならではの教育行政を推進することが重要であり、 子ども・子育て支援の充実における視点においては、仕事と子育ての両立を地域、社会全体で応援する町にすることとしていることからも、地域社会での子どもを取り巻く人材育成の取り組みが重要であると考えております。また、児童の権利に関する条約につきましては、世界の多くの児童が貧困、飢餓などの困難な状況に置かれていることを鑑み、世界的な視野から児童の人権の尊重、保護の促進を目指すため、平成元年に国連総会において、児童の権利に関する条約が採択され、平成6年には国が児童の権利に関する条例を批准したことに伴い、各自治体において本条約の理念の普及啓発を進めており、全道の都市でも札幌市など6市が子どもの権利に関する条例を制定しているところであります。子どもの権利条例につきましては、児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもたちの生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利などが保障され、健やかに成長できるよう、留萌市子ども・子育て支援事業計画に基づき、子どもの権利に関する啓発を行っているところですので、ご理解をいただきたいと考えております。以上です。
教育長。
陳田議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問につきましてお答えをいたします。大項目4点目の子ども教育政策の中で、中項目1点目、地域社会の人材育成と子どもの権利条例についての質問で、子どもたちの権利についての学校現場における取り組みについてのご質問でございますが、子どもにとって大切な権利として、安心して生きる、守り守られる、健やかに育つ、参加するなどを保障し、家庭において、また育ち学ぶ施設や地域における努力規定として、道内他市では子どもの権利条約が制定されているところでございます。学校など子どもたちが育ち学ぶ施設の関係者は、子どもの豊かな人間性と多様な能力を育むため、発達段階に応じた支援、指導に努めているものと認識しております。市内の学校においては、虐待及び体罰の禁止はもとより、いじめなどの早期発見を図るため、言動などの小さな兆候を敏感に受け止め、早期解決に向けて学校全体で対応するなど、子どもが育ち学ぶ施設として、子どもの権利を守る役割を果たしてきているところでございます。また、学校の教育活動全体を通じて、人権の尊重意識を高め、一人一人を大切にする教育の推進を図るため、学校の目標や教科などとの関連などを示した全体計画を策定して、人権教育に取り組んでおり、小学校では人権擁護委員の方のご協力による人権教室などを実施しているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、子どもたちの豊かな人間性と多様な能力を育むために、学校が重要な役割を担っていることを踏まえ、引き続き発達段階に応じた支援、指導に努めてまいります。次に中項目2点目、教育ビジョンと主権者教育についての質問で、留萌市教育ビジョンに子どもの権利の視点はどのように反映されているのかというご質問でございますが、留萌市教育ビジョンは、政府が策定した教育振興基本計画を参照し、留萌市の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画として、平成29年度からの10か年を見据えて、平成28年12月に策定したところでございます。 このビジョンでは第6次留萌市総合計画の都市像の実現に向け、学校教育分野および社会教育分野が果たしている普遍的な役割に加え、留萌市が目指す人づくりの観点から、留萌市の子どもを育む上で大切にするべき基本目標、取り組む方針などを示しているところであり、子ども子育て支援の分野につきましては、留萌市子ども子育て支援事業計画に基づき推進していくものでございます。教育委員会といたしましては、留萌市教育ビジョンには、特に子どもを限定とした参加や権利は明記されておりませんが、子どもの権利なども念頭に、例えば豊かな人間性の育成や、人間関係を築く力の育成など、自立と共生の力を兼ね備えた未来の留萌を担う人材の育成なども目標としており、先ほどもご答弁いたしましたが、各学校においては、子どもたちの発達段階に応じた適切な学習に取り組んでいるところでございます。次に、留萌市の小中学校における主権者教育の現状についてのご質問でございますが、現在の学習指導要領においては、小学校6年生の社会科においては、国民主権と関連づけて、政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること、現在の我が国の民主政治は、日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えさせることとしており、中学校3年生の社会科の公民的分野においては、地方自治の基本的な考え方を理解させ、また議会制民主主義の意義を考えさせ、多数決の原理とその運用のあり方についての理解を深めさせるなど、各学校において指導計画を作成し、学習を進めているところでございます。また、市内小中学校の多くで、児童会、生徒会活動における役員選出にあたり、児童生徒による選挙管理委員会の設置、ポスター作成、演説会の実施、実際の選挙で使用する記載台や投票箱による投票なども実施されているところでございます。新たな学習指導要領が、小学校は令和2年度から、中学校は令和3年度から全面実施されることとされており、小学校の社会科では、市町村による公共施設の整備や、租税の役割など、中学校の社会科では、民主政治の歴史、民主政治の推進と、公正な世論の形成や選挙など、国民の政治参加との関連などの観点から、主権者教育を充実することとしていることから、義務教育における教育課程にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。次に中項目3点目、障害学習の充実についての中で、近年の障害学習リーダーバンクの登録状況と、魅力ある障害学習を提供するための取り組みについてのご質問にお答えいたします。障害学習リーダーバンクにつきましては、知識や経験が豊富な市民講師を障害学習リーダーとして登録し、市民の学習機会に活用していただく制度でありまして、市のホームページや留萌市への転入者に対し、市民課窓口で配布する資料に登録者一覧を同封するなど、情報提供を行っているところでございます。近年の登録状況でございますが、13名程度で推移をしており、新たな登録者の掘り起こしが課題であると認識しているところでございます。また、魅力ある障害学習を提供するための取り組みについてでございますが、教育委員会主催事業といたしまして、小学生を対象とした日本の伝統文化に触れてみる子どもたちの伝統文化体験事業や、先人たちの業績などを学ぶ留萌文化遺産再発見事業、高齢者が自ら趣味や技能を生かし、自己教育力を高める留萌市アカシア大学など、さまざまな年齢層に向けた事業を実施しているところであり、留萌市社会教育委員の会議におきまして、各委員の皆様よりさまざまなご意見を賜りながら進めているところでございます。教育委員会といたしましては、今後とも市民の多様なニーズに応える 学びの支援体制の充実、学習機会を拡充し、多くの市民が参加できるよう、社会教育委員の会議をはじめ、さまざまな団体などと情報共有しながら、留萌市の生涯学習の充実に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目4点目、青少年施策と指導者の育成についての中で、青少年施策の現状の取り組みと、青少年の健全育成に欠かすことのできない指導者の養成、青少年関係団体の連携についてのご質問でございますが、青少年施策の現状の取り組みにつきましては、留萌市青少年育成センターでは、小中高生徒指導連絡協議会、小中学校、高校、保護司会、警察、民生児童院、青少年健全育成団体などで構成され、採点巡視、街頭補導活動、愛の鐘、生活の決まりの配布など、青少年の非行防止に連携して取り組んでいるところでございます。また、留萌市青少年問題協議会では、市長から委嘱された公募委員、防犯協会、PTA 連合会、関係行政機関などで構成され、優良青少年表彰の選考や、青少年の指導、育成などに連携して取り組んでおり、留萌市青少年健全育成推進協議会では、青少年の健全な育成を図るため、町内会などからの推薦に基づき、市長から委嘱された84名の推進員が、年間を通して地域や各種団体と連携し、毎年、子ども祭り、ふれあいウォーキング、少年少女かるた大会、青少年街頭啓発、高校生との意見交換会などに取り組んでいるところでございます。指導者の養成につきましては、現在市内において、スポーツ団体や文化団体をはじめとする社会教育関係団体115団体が活動されており、地域コミュニティづくりの推進のためにも、地域のリーダーとなる人材を育成し、学習者が講師等として活躍する場の提供や、学習成果を地域に還元できる体制づくりが重要と考えております。青少年関係団体の連携につきましては、青少年健全育成は、青少年は地域から育むという視点に立ち、地域ぐるみで子どもたちを守り育てる環境づくりを進めており、留萌市青少年健全育成推進協議会との共同を基本として、青少年関係団体や社会教育関係団体と情報交換、連携を深め、青少年の健全育成の充実に努めてまいります。以上でございます。
新田議員。
はい、大変詳しいご説明ありがとうございました。それでは時間の関係で、一応第2質問させていただきたいなと思います。それで一番先に、まず、市政運営についてですね、市立病院の問題も出てますが、市立病院の、繰り出し金についてですね、本当に私どもがちょっと知ってる関係ですけれども、結構、市立病院に関しては、市民の皆様が知らないかなということもありましてね、できれば繰り出し金なんかも不確定な不安がありますけれども、財政状況について市民にもう少し分かるように詳しく説明する機会があったらいいのかなと私自身思ってますが、市長はどう思いますか。
市長。
市立病院の繰り出し金ということで、これはですね、財政全体の状況ということで、毎年、広報誌をはじめとしてですね、さまざまな機会を通じて情報提供させていただいているところです。ただ、やはりその、まずは市立病院というのが、今、この留萌市においてどういうような状況でですね、医療をこうしているか、またその医療の充実をですね、まず理解していただいて、市民が本当に安心して、かかれる状況というのが 私は必要だというふうに思いますから、まあ、その中で、まあ、財政運営というのはやはり、影の部分であって、ま、やはりまずは安心して、例えば子どもが産めるですとか、そういうことをですね、これからもより PR して理解をしていただけることをですね、私としては優先したいなというふうに思っています。しないということじゃなくて、あくまでも情報提供はしていくということでご理解をしていただきたいと思います。
陳田議員。
はい、はい、それでは道路整備事業についてちょっと質問一問一答で質問したいなと思ってたのをちょっと質問させていただきます。第4次留萌市道路整備5カ年計画のちょっと今の進捗状況を簡単でいいですけれどもお知らせください。
市長。
まあ、道路整備計画というのは、まあ、これはまずは、まあ、市道に対してですね、の状況ということで、30年度までとしてはですね、実施の路線が14路線、施工延長区間が2017メートルで、全体事業の 46% というふうになっております。
陳田議員。
はい、それでは、今度は環境について、先ほど環境の問題全般的に聞きましたけれども、環境保全について市民や企業に周知しているのかどうかちょっと聞いておきたいと思います。
市長。
環境保全についての市民や企業に周知しているかというご質問ですが、まあ、市民に対してはこの2年ほどクールチョイス事業ということで、さまざまなイベント等でですね、情報提供をしたり、この地球温暖化対策による啓発なども行っておりますが、大変申し訳ないんですけれども、やはり企業や事業所への周知活動というのが、なかなか進んでないという現状にあるということで、ご理解をいただきたいと思います。
陳田議員。
クールチョイス事業 の, クールチョイス宣言から3年目となりましたが、市民の環境に対する意識が向上されているかどうか、市長として簡単にご説明ください。
市長。
まあ、この環境の政策ということで考えると、なかなかその地球温暖化という世界的な話から、この日本における温暖化対策、そしてまた留萌市内における対策ということで、なかなかこの理解というのはですね、難しいのかなというふうに思いながらも、まあ、今年もクールチョイス事業に参加して子どもたちと一緒にですね、学んだりしてた段階では、やはり子どもたちが意識をしてくれる、このことがですね、やはりその保護者にも伝わっていく、このことも必要なんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあ、これからもこの事業をですね、継続して生きながらですね、市民周知をしていきたいなというふうに思っております。以上です。
陳田議員。
はい、関連で地球温暖化防止対策のためには、市民一人一人が自発的な取り組みが重要であると思います。市民の取り組みが定着拡大していくためには、どのような部分が課題になっているかお聞かせください。
市長。
まあ、これはですね、やはり、それぞれが、まあ、ゴミを出さない、また資源化に努める、またこの日本全体が海に囲まれているということも考え、また留萌が海に面している、そういう意味では、毎年日本海クリーンアップ、クリーンアップ日本海、このようにですね、海岸保全を市民一人一人がですね、やはりこう意を組んで取り組んでいくということが、今後の地球温暖化対策につながっていくものと思っております。
陳田議員。
最後の質問ですけれども、ちょっと教育庁に聞きたいと思います。私、青少年関係団体で、先ほども市長の方に有料小青年の、少々式とかありましたけれども、 実際に、留萌市の社会教育関係団体の連絡協議会というのが構成されてないんですね。それでかつては社会教育団体のいろんな子ども会とかそういう団体が一堂に集まって、その子どもたちとか青少年関係 の課題などを話し合う機会があったんですね。それでその辺あたりを、あ、もういいですか。それでその辺がちょっと欠けてるもんですから、留萌では案外青少年に取り組む体制が取られてないのかなって私自身が感じてるもんですから、その辺ちょっと教育長 のお答えをお願いしたいと思います。
教育長。
留萌で過去にそういった取り組みの状況ですね、もう一度ちょっと検証させていただいて、それで今後の青少年団体のより一層の連携につなげていきたいというふうに思っております。
6番、陳田議員の質問を終わります。